こんにちは、ハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのかは。原子力は通電所や航空機、化学プラントなど巨大レタカエネルギーなシステムで、なぜ破局的な事故が起きるのかをオーノンフィクションである。著者、ジェームズ・ R ・チャイルズは、現場の制御室や運用の最前線を人と機械が向き合う接点として捉え、そこで起きる判断ミスや誤認、組織的な歪みがどのように連鎖して災害へたるかを複数の事例を通じて描く。本書の眼目は、事故を単発の不運や個人の失敗に還元せず、兆候の見落とし、無理なスケジュール、教育訓練の不足、設計上の弱点などが主なる過程を可視化する点にある。読者は技術の進歩がもたらす安全性と新たな脆弱性を同時に学び、未然防止の視点を獲得できる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、マシンフロントという視点人と技術の接点で何が起きるか、本書の中心にあるのは、技術と人間が出会う場所をマシンフロントとして捉える見方である。巨大システムは自動化が進み、通常的は人が介入しなくても動く。しかし、異常時には限られた時間、限られた情報、緊張と騒音の中で人間が最後の調整弁として判断を迫られる。ここで問題になるのは、機械が複雑であるほど現場の表示やアラーム、手順が人の理解に追いつかないこと。そして、人が機械の状態を頭の中で再構成する負荷が急激に上がることである。誤操作そのものよりも、誤操作が生まれる状況設計が焦点になる。つまり、操作員の能力や注意力だけを責めても再発防止にならず、インターフェース設計、警報の出し方、情報の優先順位付け、機密連の現実性など、接点の設計を見直す必要がある。本書は事故の瞬間だけでなく、接点の弱さが放置されるプロセスにも目を向ける。次に、単一原因ではなく連鎖で起きる失敗が積み重なる構造、本書が繰り返し示す教訓は、最悪の事故はたった一つの欠陥や一人のミスでは説明できないという点である。設計、保守、運用、監督、組織文化といった層で小さな問題が同時多発的に起き、それぞれが某は体をすり抜けた時に破局へ至る。例えば、安全装置当て、順が複数あるにもかかわらず事故が起きるのは、その防護が独立していない場合や、同じ前提の誤りに依存している場合があるからだ。さらに、現場は既存の制約の中で運用を続けるため、応急処置や例外対応が常態化し、結果として安全余裕が徐々に削られていく。本書の事例描写は、事故直前のドラマよりも危険の目が何度も現れながら修正されなかった経緯を強調する。読者は原因を一つ見つけて安心してしまう心理が再発防止を妨げることを学べる。さらに、兆候の見落としと健全な恐怖危険は前触れを出している。巨大事故の多くは、前触れなしに突然起きるのではなく、警報、小さな故障、ヒヤリハット、内部からの警鐘などの形で兆候を示す。にもかかわらず、組織はそれを正常化してしまう。票はたまたま。今回だけ現場の工夫で回ったという成功体験が次のより大きな失敗を準備してしまうからである。本書は危険に対する健全な恐怖心を持つことの重要性を説くが、それは恐怖で萎縮せよという意味ではない。兆候を異常として扱い、立ち止まって確認し、必要なら運用をやめる勇気を制度として支えることが肝心だ。兆候を拾えるかどうかは個人のセンスだけで決まらず、報告が歓迎される文化、データの蓄積と分析、再発防止が評価される仕組みに左右される。本書は兆候の段階で手を打てたはずの場面が何度もあったことを示し、未然防止の実務的な視点を読者に与える。そしてスケジュール圧力と教育訓練の不足、安全を削る非常の判断、事故の背景には現場の怠慢よりも早くしろ、やめるな、コストを抑えろといった圧力があることが多い。本書が描くのは、合理化と効率化が進み、人員が少なくても回るように設計された現場ほど異常時の余力が足りなくなるという逆説である。運用は平時の平均に合わせて最適化され、例外のための機密や時間が削られる。テストや検証が十分でないまま本番にいる。手順が形骸化する。経験の浅い担当者に判断が集中するといった状況が主なると、失敗の連鎖が起きやすくなる。また、教育訓練の不足は単なる知識欠如ではなく、想定外に直面した時に何を優先し、どこまで介入すべきかという判断力の不足として現れる。安全は規則の数ではなく、運用可能な余裕と学習の仕組みで支えられる。本書は、日常の小さな意思決定が安全余裕を削る過程を具体的に理解させる。最後に、責任の所在と組織の学習、オペレーターだけを責めない大事故の後。目に見える行為者である操作員や陸務員が非難されやすい。 しかし本書は、重大なミスの種がずっと前に埋め込まれていた可能性、すなわち設計や管理。監督の選択が現場に超人的な対応を要求する構図に注意を向ける。現場は与えられた装置、手順、情報表示。権限の中で動くため、事故を個人の資質問題に矮小化すると同じ条件で次の個人が再び失敗する。重要なのは、誰が悪いかより、どこで棒は手が破られたかを層ごとに検証し、システムとして学習することである。本書が提示するのは、内部告は艶現場の違和感が握りつぶされる組織では改善の機会が失われ、最悪の事故が近づくという現実だ。事故を食い止めた人間の行動にも光を当て、適切な権限付与、情報共有、最後まで対処を続ける姿勢が、被害を小さくし得ることを示している。結論として、本書は原発や航空、化学プラントなどの高リスク領域に限らず、IT やインフラ、医療のように複雑なシステムを運用する人にも有効な視点を与える。特に、現場のオペレーションや安全管理に関わる技術者、管理職、監督者、また組織の意思決定に携わる読者に向く。得られる実利は、事故を単なる不運や個人の不注意として処理せず、兆候の扱い方、安全余裕の削られ法。スケジュール圧力の危険性、責任追及の落とし穴を実務の言葉に置き換えて考えられる点である。理論を体系化した教科書というより、事例を通じて判断の現場感覚を鍛えるタイプの本であり、読み物としての強度もある似た領域の自己分析が数理やモデル化によりがちな中で、本書は認定機会の接点で起きる一つや組織行動に焦点を当て、なぜ継承が無視され、なぜ複数の防護が同時に破られるのかを理解させる。そのため、再発防止を現場の改善に落とし込みたい読者にとって、強い参照点となる。ご支援いただける場合は、ジェームズ・R・チャイルズ・ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。